コラニーのボイスメモ。
はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ボイスメモ始めます。今回第4回ですね。第4回は、まずは、車検場に行った話と、あとその後に、久々に彼女とデートをしたので、その時のちょこっとしたお話、ラブホに入る前までなんですけど、お話と、あと、トラックの中で喋りたかったこと、ボイスメモに撮って喋ってます。そんな感じで今回もよろしくお願いします。
いやー、今日はいい天気やなー。7月じゃなくて4月の15日給料日って、別にそれはみんなじゃなくて単純に僕だけなんですけど、埼玉、今国道16号線の東大宮あたり走ってます。あー、いい天気、桜も散りかけてけどまだ全然 OK。 いや、いい感じっすわ。今日はですね、自家用車の、軽自動車なんですけど、何年前だ ?2 年前か ?2 年前に、オニキスっていう、新車半額で乗れるみたいなので、触れ込みで、まあ結構有名なオニキスで、新車じゃないんですけど、新古車で車買ったんですけど、その、車のですね、ローンが終わったんですよ。で、ローン終わったんですけど、ローンで車買った方は皆さんご存知だと思うんですけど、ローンで車買ったら、車検証の所有者のところが、審判が会社、ローン組んだ会社の名前なんですよ。日本審判でもあんのかな、今ないのかな、あんのかなとか、ジャックスとか、なんとか銀行、銀行じゃないの、なんとかファイナンスとか、そういうのでね。で、僕はジャックスなんですよ。東京 FM とかで、山下達郎さんがね、やってる、ジャックス、なんだっけ、タイトル忘れた、しまった。山下達郎さんのね、番組の冠やってはる、ジャックスさんですわ。ジャックスさんで、ローン組んでたんで、車検証の所有者が、僕の今の車、車の所有者、ジャックスさんなんですよ。ただ、ローンを返し終わったんで、所有者を自分の名前にやっぱり変えたいんですね。というか変えれるんですよ。まあ、晴れて自分の車になったんでね。で、自分の車になったんで、所有者を、自分に変えてもらおうと思って、で、もう一台普通車を持ってて、家族車、ファミリー、まあ、主に神さんが乗ってて、子供たちはお母さんの車って言ってんすけどね。まあまあいいですけど、金はほとんど、まあまあいいんすけど、で、そのお母さんの車が、まあ何年か前にローンを返し終わって、その時はディーラーさんにお願いして、ディーラーさんからわざわざ電話来たんですよ。ローンがね、完済されたんで、所有者を、お客様の、名前に変更しますんで、車検証をお借りできませんでしょうかと、わざわざ、まあこれはいいことなんで言おうかな。日産のね、日産サティオ埼玉の営業マンさん、わざわざ今で取りに来てもらって、で車検証を預けして、でわざわざまた車検証をね、名義変更したやつを持ってきてもらったんですよ。で、 まあ、前回そういう風にやってもらってたから、オニキスに電話して、あのローン完済するからっていう話で言ったら、はい、そのまま乗られる方いらっしゃいますよって言われたんですけど、なんか最初の電話のつかみがいまいちなんかちょっとカチンときたんですけど、はっと思ったんですけど、まあいいや、いや、あの自分の名前変えたいんだけど、あ、わかりました、じゃあ、あの手数料1万円になります。金取んのと思って、まあ言いましたわ。え、金取んのって言いました。あ、そうですね、当然、うちとしては、司法書士さんにね、書類書くのをお願いするんで、1万円いただきます。だって日産さん取んないよ。取んなかったよ。ただでやってくれたよ。日産さんは日産さん、うちは、まあそういうことなんで、みたいな。なんていうかな、申し訳ございませんって別に言えとは言わないけど、なんかもうちょいね、なんかこう、ね、あるじゃないですか、言い方が。まあ、カチンと来たんですけど、まあ別にね、なるべく低いやつに食ってかかっても仕方ないんで、ああ、そう、って言って、ああ、なんか買うときはヘコヘコしてたけど、あれやねって、そういう事務処理のときは結構サパサパしたよね、お宅の会社、みたいなこと言う。あ、これ食いついてるわな。まあ、まあいいや。って言ったんですよ。みたいなこと言ってて。ああ、そう、はい、わかりました、つって。で、まあ、バシに電話切って。で、まあね、1万円どうしようかな、と思って。でも、ねえ、やっぱり車検証自分のね、名前にしたいなーって思ってて、で、一応会社のね、人で、うちの会社で仕事しながら、自分でちょっとね、車の関係の仕事してる方いらっしゃるんで、その方に、ちょっと会社で聞いてみて、まあ、かくかくしかしかこういうことなんですけど、自分で名義変更ってどうやってやるんですかみたいな。ああ、だから言ったら、ああ、簡単、一応、審判会社に、ジャックスに、問い合わせてみて、必要な書類、こちらから多分ね、何か送らないとダメなんで送って、それで向こうから、その委任状みたいなものをもらって、それを持って、あと、印鑑と認め印と、あと、住民票、名前の分かる住民票と、あと車検証を持っていけば大丈夫ですよ、みたいなこと言われて、あ、そうなん、そんな簡単なんすか、みたいな。で、一応、ジャックさんに電話したら、すごいご丁寧にね、こういう書類をお送りしますんで、その前にお客様の、免許証の、コピーを送っていただいて、みたいな感じで、ちゃんとすごいご丁寧にね、ご説明いただいて、で、書類が届いたん、この前届いたんで、今日は、ちょっと話長くなったんですけど、今日は、その書類を持って、名義変更のために、埼玉の上尾にある、軽自動車なんとか協会かな、忘れちゃったな。まあいいや。皆さん知らない人も多分いると思うんですけど、普通車と軽自動車っていうのは、車検所の、管轄が違うんでね。まあ、ほとんど自分で車検受けたりする人いないと思うんですけど、ただ、管轄違うんで、普通車と軽は全く違うところがやってんで、それだけご注意いただいて。で、今日は、上尾にある車検場は、普通車のところと軽自動車のところは、結構近くあります。で、あ、そうか、僕はね、春日部ナンバーなんですけど、春日部はナンバーでね、普通車の場合はね、春日部にあるんですよ、車検場が。ただ、軽自動車は春日部になくて、まあ、上尾までっていうことで今上尾に向かってます。結構ね、車検場のやつってね、やつっていう言い方悪いけど、なんかね、態度悪いんすよ。愛想悪くてね。まあいいや、まあ悪口だよな。なんかね、可愛いきゃいいんすよ。可愛いきゃまあ許せんすけど、 まあ中にはね、あなんかもうカチーン来るやつとか いるんですけど、なんか今日はどんな感じなんのかなと思って、まあまたねこの iPod Nano でちょっと録音してみようかなと思ってんすよ。どんな感じかね。まあね、全然問題なきゃ多分流さない、配信しないですけど、態度悪かったりね、すげえ変やったら流してやろうかなと思ってて。ってことですね。ってことで、今、吉野町なんですけど、もうちょいで、もうあと20分くらいかな、で、行きますんで、とりあえず向かいまーす。
ローン完済して、ローン会社から名義を所有者変更したいんですけど、あ、はい、すみません。はい、これですか。はい、
書類はまだお持ちじゃないですね。
住民票と、
住民住所も変わりなかったですか。
いや変わらないです。はい。
変わらなければこのままで大丈夫。
あ、そうですか。はい。
でね、書類をね、
はい、
あと2枚ほど書いていただくんです。
はい。
で、お客様が書いて出していただいてもいいんですけど、
はい。
断書という形で機械で打つこともできます。はい。断書ですとね、こちら1500円ほどかかります。
あ、自分でじゃあ書いちゃっていいですか。
ね、はい。じゃあね、用紙代がね、30円。
あ、はい。
100円で処理で、これでいいですか。
はい、
こちらに書いていただいて、これボールペンです。
はい、
で何に書いてあった
のか、はい、
いっぱいでしたね。お隣の窓口でも書けますので、ね、
あ、はい、はい、見本とかあちらにもあるんですか。
はい、
あ、はい、わかりました、ありがとうございます。
見てから、
あ、はい、わかりました。
ゼロ番ね、
はい、次ゼロ番ですか。あ、はい、すいません、はい。ということで終了しました。ふぅ、ああ緊張した。所有者使用者に同じ、よし、車検証が変わりました。これで晴れてマイカーでございます。マイカー、よし。結構優しくて、結構優しかったな。丁寧で優しく親切に。ちょっと書くのにね、ちょっと見本みたいなの見たんですけど、そのどれだけ書けばいいかっていうのはちょっと分かりにくかったんですけど、とりあえず書いたらいけました。旧所有者の住所と名前と書く欄逆に書いてて、大丈夫かなと思ったら大丈夫でしたね。あとなんかマークシート方式の紙があって、それを鉛筆で書いてくださいって書いてあるのに、でっかく書いてあるのに、思いっきりボールペンで書いてたんですけど、それも大丈夫でした。30分かからなかったですね。30分ぐらいかな。終わりました。うん、いいとこだ、ここは。これでいくらだ？これで、1万円儲かったのか？よし、儲かった。よし、って言ったって別にね、家計から1万円もらえるわけじゃないんですけどね。ま、そんなもんっす。
あの、浦安のさ、液状化とかもうほんとさ、感想だよね。
あ、パパちゃん知り合いがいる。
あ、マジで。
浦安、
うん、
ダメだった、焦ったね。
うわ、
どうすんだろう、あれだって家直すって言ってもさ、とりあえず住みながらは直せないですよね。
あ、そうなんだ。
どっかに一時避難してもらって、その間に家をこう持ち上げる作業をする。その一時避難する場所もないよね。ホテルにでも泊まれっつうのって感じ。
そうだね。ま ださ東北の方とかだと例えば仮設住宅とかいろいろ国もさ、うん、頑張って何かしてあげようとか国民全体が何か頑張って何かしてあげようみたいなノリあるけどさ、うん、浦安でさ、
そうそう、浦安の人たちはなんかさあんまり被災者と思われてない、
ね、お前全然思われてないよね、うん、
あ、そんなとこに家買っちゃってっていう感じだよ、
ね、あ、潰れちゃった、
潰れた、
早かったな、
早い、やっぱりダメだったんだ、
そうはな、
ポーチができてる、
ほんとだ、ドライブスルー、
すげー、
こいつすごいでかいね、
でかいね、
こんなポーチ、
なあ、名前は知ってるけど食べたことはない、
あ、そうなんだ、あれ、俺一回
か、あ、もらったね、一回ね、
行ったよね、あそこ、
お宮みたいなやつ、
お宮であそこで食ったよね、どこだっけ、ルナで、
そうだ
ね、どうも俺も後にも先にもあれしか食った、あの時しか食ったことないよ、
すごい
感じだ、あ、でもその後で、え、その後であ
そこで食べたことはないの、あのお店で、
あった、なんか一回食べたな、待ってる時に食ったな、
あ、そうなの、
うん、なんか夕方仕事終わるからそれまでちょっと時間潰す時に多分一回待ったんじゃないかな、まあ一回食ったんだと思うわ多分、はい、いやーしかし浦安だって6000万8000万9000万とかでしょ、みんな
家が、
家が、
ああ高いね、もうちょっとみんなでもあんなとこに住みたいと思うんだ
ろう、いやでも憧れの土地でしょ、
憧れなんだ、
憧れですよ浦安って、
ディズニーランドに行きたいの、
まあそれもあるし、やっぱり都会にも出るのも便利だし、海も近いしね、浦安、舞浜浦安、幕張とかですらもう憧れの人気スポット、人気でしょ、
そうなんだ、
そうだよ、あの幕張とかってあの日本国内の住宅地の中で住みたい住宅地のなんかベスト3とか2とか入ってるよ、幕張って、幕張地区とか、まあまあまあね、
お久しぶり、
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 ぶりぶり、マジで
3キロ、
おー値段落としたんだ、今やばいんじゃない、
やばいよ、
あこういうとこもみんな
やばいと思うよ、外に行きたくないもん、
サンキュッパーってあんのそれ、
ね、
うち4キュッパはあんの、
3キュッパってないよ、
ね、3キュッパなんかないよね、
4キュッパが3キュッパになるってことかな、
あーそういうことなの、
ね、
うーん、じゃあさっき言ったのかな、
ポイント、
あれじゃん、ショートステイだと、
あーそういうことか
っていうのかもしれない、
ね、うん、一番には書いてないよ、
書いてないの、4キッパだ、とりあえずこっち見てみようか、よよよよよよよよよよよよよよ、あ、なんかえらい前、えらい斜めになっちゃって、 おじさん立って
る、
中でおじさんがなんか休憩、あの休憩場所みたいな、
こいつはなんか隠す札あるじゃん、あれ、
ん、
あれ、なんか隠す札、
うん、
あれ地震でゴトゴトゴトゴトゴトしたらさ、遠くにも傷つきそうやん、
ほんとだよな、もうぐちぐちだよ、
やだそんな、
傷だらけだよ、この間子供がどっか連れて行けって言うから、まあ、金もないから、ね、どっか金のかかんないとこ連れて行こうと思って、まあ、近所の大型家電店っていうのですか、あのでかいやつ、いろんなあるゲームもあるしおもちゃも入ってるしみたいなところだったら金かかんなくて、まあ、子供もねゲーム見たりとかテレビ見たりとかできるからと思って連れて行ったんですけど、
まあそこに行ったら、まあ、皆さんもご存知の通り今ね、テレビコーナーっていうんですか、ものすごいじゃないですか、ハイビジョンテレビ 3D ハイビジョンね、時代は何十インチ50インチとかの時代みたいなすごいコーナーあるじゃないですか。でまあ、おわすごいな、もうやってんなみんななと思いながら、まあ、テレビコーナー行って、あーすげえなー、なんか 3D のね、モームスの 3D ライブとかやってんのをメガネかけて、おおで見、うわすげえみたいな感じで見てて、まあ、うろうろしてたんですけど、あ、ちなみにうちはまだ全然アナログでロービジョン、まあ、ロービジョンとは言わないんでしょうけど、あのアナログでまだなんですわ、まだ切り替わってないんですよ今の時代にね、ハイビジョンにね。で、すげえなーと思いながら見てたら、ふとなんかすっげえおばはんがギター持ってライブやってんすよ、あのハイビジョンテレビの中でね。うわっと思って、まあなんていうかな、ハイビジョンって物ごっつい鮮明に映るしね、ライブでもね、物ごっつこう近寄ってもうドアップですよ、ドアップで女の人の顔とか映してて、それ一生懸命汗流してねギターで弾きながら歌ってるんですよ。うわ何このバーンと、うわきっつーって思ってて、うわもうなんていうんですかね、あのハイビジョンってあのなんか見なくていいもんまで見せてしまうよね、なんかね、いやそこまで見たくない、もうちょっと、もうちょっとこうぼやかして夢の世界にそこ置いといてみたいなとこまでなんか見せてしまうというかね、もうすっげえオーバーハンで、まあ、ちなみにその人、まあね、はっきり言うと問題あるし本人に悪い申し訳ないんで、エリーっていう人にラブソング歌ってるバンドの、プロデューサーの元の奥さんなんですけど、うん、いやね、あのハイビジョン、確かにね綺麗でいいと思いますしね、まあ、去年までねエコポイント、まあ、今もついてるのかな、エコポイント、エコでね何万匹みたいな感じでみんなまあ飛びついてね、皆さんまあ買ってるし普通にね今あるんでしょうけど、見せすぎ、なんか見えすぎな気するんやけどな。でかい画面でね、薄いテレビとか省エネとかっていうのはもうね、それは全然いいと思うんですけど、ハイビジョンがね、見えすぎと思うんですよ。特にね、あの女性のね、皮膚っていうのかな、肌質とかね、なんかもっと、まだ僕は夢見てたいのかな、なんかこう夢見てたいのかな、まあそれだけの話なんですけどね、まだええわ、まだブラウン管で当分夢見てよっと。あ、会社の中でも、いろんな、まあ、人間がいてて、すごく前向きで、明るく生きてる人、まあ、ちょっと嫌な仕事振られても、はいはいって言って気持ちよく受けてやる、まあ、前向きな人と、あと、いつもなんかこう、機嫌悪そうな顔してて、なんかいつも、はぁとかため息ついてたりとか、やってらんねえやとか言いながら、なんか人生つまんなそうにしてて、ちょっとめんどくさい仕事とか振られたらなんで俺にさせんだよみたいなことをブツブツ
まあ、あんまり大きくは言わないけど、ブツブツ言うような人と、まあ、大きく分けれはしないけど、なんかそういう2つのパターンの人間が、まあ、会社にもいるんですけど、なんか、なぜかこう、あれですよね、こう、そういうネク、なんかすごい後ろ向きに生きてそうな人ほど、なんか宗教やってたりするのってあれ何なんすかね、何なんすかね、あれね。あんまりちょっと、あんまり詳しくは言えないんですけど、この人、みたいな、何なんすかね。まあそれだけなんですけど、最近ね、まあ僕、まあ埼玉に住んでる、埼玉の春日部っていうところ住んでるんですけど、最近やっぱり関東ものすごい、やっぱりあの東日本大震災の後ね、余震がすごいんですよ。もうしょっちゅう揺れてるんですよね、余震でね。で、まあそれはね、皆さんご承知の方もかなりいてて、ね、あのツイッターとかでもやっぱり嘆きのね、つぶやき、嘆きつぶやきがね、かなり多くて、大変な思いされてる方多いと思うんですけど、僕の部屋かなり、まあ、もともとものすごいものが多くて、散らかってるっていうか、不潔感はないんだけど散らかってる感じなんですよ。自分でもなんですけど、食べ物とかは、こぼしたりとかしてないんですけどね。ラーメンのこうカップが腐ってたりとか、そういうのはないんですけど、ただ、物がすんごく多くて、で、CD とか、あと DVD とか、もうすごい、結構、溜め込んでて、で、DVD とかをこう、ケースじゃなくて、100均とかで売ってる、なんていうかな、クリアファイルの、みたいな、いう、CD、DVD ホルダーみたいなところに入れて、ダーってそれを積み重ねてあるんですけど、昨日だな、余震、ちょっと揺れた時に、またバサッ、バサッ、もう余震のたびに、そのちょっと不安定なところがバサッと落ちるんですよ、ホルダーがね、下に。ああ、落ちた、落ちたと思って、あ、また片付けようと思って、パッとそのホルダーを手に取ったら、ふわらっとこう、開いたところに、たまたまタイタニック、映画のタイタニックね、たら、あ、歌ってたもんだな、映画タイタニックの DVD がね、パラって出てきて、あ、タイタニックかと。たまに、あ、ちょっと見てみようかなと思って、見たんすよ。やっぱりいいっすよね。単純にいいっすよね。もう号泣したんですけど、まあ、涙もろいんでね。で、タイタニックね、まあ、皆さんもう本当みんな絶対、まあ、ほとんどの人見たと思うんですけど、まあ、あえてストーリーとか言わないですけど、豪華客船がね、金持ちやら、お金のない人やらを身分、まあ一応階級で部屋とか分かれてるけど、いろんな人が乗って夢の船で、イギリスかなどこかからアメリカに行く途中にね、沈没して、で、中の人たちが、いろんな人間模様を繰り広げてね、まあ一応メインはね、あれ、二人がね、例の二人が、ね、出会って、恋に落ちて、吸ったもんだって、ね、船の上で手合わせてね、有名なシーンですわ。二人でね、海を見るみたいなのあって、まあ、メインはそこにあるんですけど、それ以外にもね、僕、まあそこも感動するんだけど、どっちかというと、その中の人の人間模様っていうんですか、いろんな、ね、身分の人がいたり、立場の人がいたり、いろんなこう運でね、運命でこうすぐね、海に落ちちゃう人とか生き残ったりする人、いろんな人間関係が
繰り広げられてて、そこにまあ痛くこう前見た時も感動したんですけど、このあえてこの震災、東日本大震災が起こった後にね、タイタニック見てね、あの人間模様はねやばいっすよ。もうね涙がね、まあ今ちょっとまた涙ぐんでしまうんですけど、もう涙止まんないですよね。あのそれぞれのそのみんながみんな同じ状況でね、それぞれその、うん、沈没とかその船が大変になる前はいろんな立場でねそれぞれ違ったわけですよ、状況が。ただまあ いざトラックが、あトラックじゃないわ、あの船がね、今ちょっとねトラック運転してるからトラックになっちゃったけど、船が沈没するという時にみんなも同じ状況っていうのかな、いずれ船は沈没して死んでしまうっていう、同じ状況に立たされた時のその人それぞれの人のね、この生きる道っていうか生き様っていうか行動がね、なんか来てね、なんかあんまりね、濃く喋ると時間長くなっちゃうんじゃないですけど、ほんと来たんすわ。ほんとね、一回、もっぺん見てください、皆さん。あの、震災のね、ああいう、いろんなテレビとか報道とかをね、聞いた後にね、例えば、あとは他のね、いろんな立場の人の話とか聞いた後で、もっぺんタイタニックね、見てください。いやー、来ますよ。多分ね、あくまで個人的な意見ですけど。よかったなぁ。ほんとね、涙も半端なく出て、デトックス効果っていうんですか？半端なかったっすけど、いやーよかったっす。だから、多分ね、東日本大震災を起こって、あの状況を僕たちこの今ね、立たされてて、多分ね、みんなね、どっか体の中のね、こう、感情を司るところとか、あと自分の脳の中ね、多分ね、みんなね、構造変わってますよ。完全に、多分。価値観とかも、変わってるから、今までね、見た映画とかね、もう一遍ね、見るとね、それぞれね、皆さん、感動を自分の中で思い出に残る映画とか、いろいろあると思うんですけど、もう一遍見直したらね、あ、全然違うものになってる感じがします。だから、全然オチのない話なんですけど、タイタニック感動しました。めちゃくちゃ感動しました。
トラニーのボイスメモ。